おはようございます。私は成長の家本部講師の柴田忠宏と申します。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、今こそ自然から学ぼうをテキストに、自然と調和したライフスタイルというテーマでお話をさせていただきます。近年の自然災害は毎年のように観測史上最大などと言われています。今年の夏は長野県や広島県で発生した土砂災害が記憶に新しいですが、2月には私が住んでいる山梨県で明治時代からの観測史上最大の大雪を記録しました。私はちょうどその日、所用のために車で千葉県へ行っており、山梨へ帰ろうとしているところでした。出発の朝、水分を多く含んだ雪がボタボタと降ってきたのですが、まさかあのような大雪になるとは想像もしませんでした。雪が積もるスピードは想像以上に速く、東京に入ったあたりから完全に渋滞に巻き込まれました。とうとう全く動かなくなってしまい、私たちは引き返し、違う道を通ってみることにしましたが、どの道もトラックが動けなくなるなどで通ることができなかったのです。結局その日は神奈川の相模湖あたりまで再び引き返し、宿で朝を迎えることになりましたが、翌日もほとんど状況に変わりはありませんでした。東京まで引き返し、静岡を通って山梨に入ることになりました。山梨は雪国ではないので、除雪の設備が整っておらず、積もりに積もった雪を除くのに、かなりの時間がかかってしまいました。電車も動かないので、職場に行くことができず、自宅付近の除雪をやるしかありませんでした。流通網になっていた道路も雪で通行不可能。食料や物品は不足していました。そして、一段落したと思った約1週間後、再び同じくらいの規模の雪が降ったのです。ようやく除雪したと思っていたところでしたが、最初からやり直しです。私はこの大雪で自然の脅威の前では、人間が作り上げたインフラやシステムはあまりに無力であるということや、流通網を経てやってくる物品がなければ成り立たない生活の危うさ、そしてそのために大量の温室効果ガスが発生し、それによって気候変動が起こっているという矛盾を痛切に感じたのです。近年の自然災害の頻発は地球温暖化が原因であると言われています。そして温暖化を直接的に引き起こしているのは、人間の活動から発生する温室効果ガスの排出量増加であるというのが、国連の研究機関である IPCC 気候変動に関する政府間パネルをはじめとする現代科学の大方の見解なのです。しかし、世界各国の地球温暖化問題への意識は国によって温度差があるようです。本日のテキストより一部省略しながら引用します。126ページの後半からです。地球を取り囲む気象現象や気候の変化は大変複雑である。温暖化が世界各地で具体的にどのような形で進行するかも未知の部分が広く残されている。しかし、専門家が合意しているのは、温暖化の影響は地球上に不平等に現れることだ。例えば、海面上昇は内陸部の国にとってさほどの脅威でなくとも、小さな島国にとっては国家存亡の大問題だ。極地のオゾンホールの拡大による紫外線の影響も、極地付近の人々にとっては多大であっても、日本を含む温帯地域や熱帯地域に住む人々にはあまり深刻な問題になっていない。引用を終わります。南太平洋にツバルという小さな島国があります。この国には温暖化ガスを排出する産業はないのですが、海抜が低いため温暖化による海面上昇の影響を受けやすく、大潮や台風では深刻な浸水被害を受けています。つまり、先進国などで大量に排出された 温室効果ガスが原因で気候変動が起こっても、その影響を大きく受けるのは、温室効果ガスをほとんど排出していない国や地域である場合があるということです。また、気候変動が原因で起こる問題の一つには、干ばつなどで食料が不足するという問題もあります。経済力のある国々では、食料不足といっても、輸入する経済力が十分にあるわけですから、今のところそれほど深刻な問題にはならないのですが、貧しい国々では食料を買うことすらできず、飢餓などで亡くなる人が増えるという不平等な現実があるのです。さて、このように温暖化をはじめとする地球環境の問題と、食料やエネルギーの源となる資源の問題、さらに平和の問題とは密接に関連しているということがわかります。そしてその原因は、温室効果ガスの排出という私たちの生活と切っても切り離すことのできないところにあるわけです。ですから、自然と調和したライフスタイルを実現するためには、私たち人間が日常生活の中でどれだけ CO2 の排出を抑えた生活ができるかということにかかっているというわけです。私は平成25年に山梨へ引っ越しましたが、その際悩んだことがありました。それは、どの車を購入するかということでした。日本で排出される温室効果ガスのうち、自動車や船舶など運輸部門から排出される割合は約 20%、5分の1に当たります。つまり、どの自動車に乗るかということが、生活の中で排出される温室効果ガスの量に影響し、当然それが国全体の排出量にも影響し、世界全体の排出量にも影響するわけです。私がデザイン面で好きな車は、加速力のあるスポーツタイプが多く、また引っ越す先は山梨の中でも山間部でしたので、四輪駆動の大きめの車が適していると思われました。しかし、そのいずれもどちらかというと、温室効果ガスを多く排出するタイプの車です。私はこの時、本日のテキストのある文章を思い出しました。45ページから引用します。地球温暖化の原因となる大気中の温室効果ガスや、大気汚染、汚された海、削られた山、消えた森林、絶滅した生物種、広がる砂漠は、種として現世代の先進諸国の人間の経済的繁栄をもたらす手段として生み出された。だから、これらの好ましくない自然破壊を修復し、地球温暖化の進行を止めるためには、今、先進諸国に生きる我々の生活スタイルを変える必要があるのだ。変えるということは、必ずしもより快適になることを意味しない。むしろその逆の場合が十分考えられる。では、我々は自分の子や孫の世代の人間のために、現在の生活レベルを落として生きる用意ができているのだろうか。これが地球環境問題が我々に問いかける最も重要な疑問である。引用を終わります。地球環境の問題は、国を超えた問題であると同時に、世代を超えた問題でもあるということです。このような視点から温暖化の問題を考えると、デザイン云々という小さなことにこだわり、二酸化炭素を大量に排出する車を選ぶことは、本当に情けなく、視野の狭い人間がやることのように思われ、私はガソリン消費が比較的少ないハイブリッドカーを購入することに決めたのでした。日常的に車を運転するのは、秋田で実家暮らしをしていた時以来で、10年ぶりのことでしたが、その中で気づかされたこともありました。最近の車は、Bluetooth というデジタル機器用の電波によって、車に搭載されたコンピューターとスマートフォンをつなぐことができ、電話を手に持つことなく、運転しながら車に装備された マイクとスピーカーで通話ができます。さらに、駐車場などでバックするときには、バックモニターという車の後ろ側に装備されたカメラによって、後ろの様子をモニターに映し出した上、ベストな動線をガイドしてくれるので、やろうと思えば、運転手の私が前を向いたまま車庫入れすることすら可能です。ドアはスマートキーと呼ばれる鍵を持っている人がハンドルに触れるだけで開き、駐車の時に鍵をかけ忘れると自動的に施錠してくれます。このように、これまで人間の手や目で行われてきたことを、どんどんコンピューターとマシンがやってくれるようになり、なんて便利なのだろうかと、科学の進歩を実感したのもつかの間、駐車場で隣の車にこすられ、早くも修理に出すことになりました。修理の間に乗ることになった台車は、かなり古い車でした。Bluetooth もバックモニターも自動施錠する機能もありません。バックするときには、後方を自分で目視し、経験に基づいて動線を頭に描き、アクセルとハンドルをちょうど良いバランスで連動させながら、車を動かさなければなりません。そのとき、車を購入して2ヶ月足らずにもかかわらず、便利な機能の数々に慣れ、頼っていた自分に気づいたのです。便利さは、実はなくても済むものであることが多い反面、一旦それに慣れてしまうと、なくてはならないものになりかねません。そして、時にはそれが人間の感覚の鋭さや、勘を鈍らせる原因になり、さらなる欲望を喚起することにもなることがあるのです。人間は、マシンに頼らず、自らやってみることで、その難しさや面白さを肌で感じることができます。私は、すでに与えられている物事に感謝し、便利な機能にも感謝して、うまく利用しながらも、私たちが肉体に本来備えている五感の感覚をしっかり活用し、充実感のある生活を心がけたいと思いました。また、一方では、食生活にも変化がありました。最近は、全国どこでも、スーパーなどへ行くと、実に様々な食品が売られていますね。全国各地から運ばれてきた野菜や果物、加工品はもちろん、海外で生産されたものも数多くあります。食品には本来、それぞれ収穫されるべき季節、つまり旬というものがありますが、今はビニールハウスなどを使い、エネルギーを投入して生産することで、どの季節にもいただくことが可能になっています。しかし、当然これには、電力の消費や熱が発生します。また、外国など遠くから運ばれてきた食品は、輸送される段階で相当の温室効果ガスを排出することになります。ですから、地元産であり、なおかつできるだけ旬の野菜を使うということが地球環境に良いということになるのです。山梨へ移り住む際、妻の発案により、可能な限り地元で採れた野菜中心の食生活を心がけようということになりました。しかしながら、旬の野菜だけを使うということになると、料理の面ではかなりの工夫が必要です。例えば、冬場に採れる野菜というのはとても限られています。白菜や大根、カブなどがありますが、それだけの限られた野菜で毎日料理しなければならないわけですから。しかし、ありがたいことに、妻の努力と工夫のおかげで、毎日おいしい料理をいただくことができています。人間の知恵というのは無限ですから、いくらでも創意工夫が可能なのですね。人間の都合に合わせて、食べたいものを食べたい時に食べるというのではなく、自然のリズムに合わせ、与えられたものを人間の側が創意工夫していただく。そういう生き方が自然と調和したライフスタイルだと言えるでしょう。私たち人間は自然なくして生きていくことのできない自然の一部として存在していますから、常に自然との調和を意識し、努力していくことが求められています。 本日のテキスト27ページから一部省略しながら引用します。惰性や習慣、世間の潮流や流行などにとかく流されがちな日常生活の中では、信仰や信念に目覚めた意識を持って自分を律する努力がなければ、それは実質的に宗教を信じていることにはならないということである。その努力があれば、自分の今の状態がまだ目標のレベルに達していなくともいい。しかし、少なくともまだ目標に達していないという自覚を持つことができる。この自覚が信仰者にとっては最低限必要である。それによって目標を意識した生活が初めて可能となるからだ。端的に言えば、信仰が生活の中に生きなければ、それは空念仏に等しいということだ。引用を終わります。聖長の家の教えの根幹には、昭和5年に聖長の家創始者、谷口正治初代総裁が示された大調和の真理があります。その中では、天地の万物に感謝せよと書かれており、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものすべてに感謝し、敬うことの重要性が説かれています。それはしかし、ただ知っているだけではほとんど意味がありません。現代では、自然を人間の都合のいいように利用するのではなく、自然に合わせて人間の方が努力し、工夫する。そういう心がけが必要になっているのです。皆さんもできるところから、自然と調和したライフスタイルの実践をしてみませんか？時間が参りましたので、以上で本日の話を終わります。